魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月はですね、日本酒ですね、日本でも有数の酒どころであります城島の日本酒をテーマにお送りしております。ゲストはこの方です。
ひよくつる酒造の二宮です。よろしくお願いいたします。
はい、城島で、お酒を作っていらっしゃいますひよくつる酒造の二宮社長さんです。よろしくお願いします。今日で最終回第4回目になります。これまでですね、大変楽しい城島のお酒のお話、お酒の作り方のお話、お聞きしてきました。で、今日はですね、城島の日本酒の今ということで、お送りをしていきます。本日はですね、現状、城島のお酒作りの現状が今どうなっているのかなとかですね、特に今年につきましては、新型コロナウイルスがですね、非常に猛威を振るっておりまして、お酒作りにも影響が出てるのかなと思っております。そのあたり、どんななんでしょう。
はい。今はこの社会現象って言いますかね、もうコロナによる弊害はあっちこっち起きてるわけですから。そうでしょうね。私たちのそのお酒酒類の醸造業として特別ということはありません、ただ我々酒造業界ではもともと取り扱う対象が微生物、前回申し上げたように微生物だから、日頃から手洗いとかマスクとか日常茶飯事のことだったんですね。営業の部分は流通に出ていきますんで、問屋さん小売屋さんとか、料理店さんとかもあるんですけども、そちらの方がもう莫大なその被害を受けてると。なるほど、ね、売上が半減したとかね。
やっぱあれですかね、飲食業なんかがこう自粛とかされるとお酒消費減りますわね。
相当減ってますよ。
やっぱそうですかね、
だから料理店さんが減れば販売してる小売店さんが減る、そこに卸してる問屋さんが減ると、
やっぱズーム飲み会とかじゃお店で飲むほどには追いつかないとでしょうね。
ですね。日常茶飯事飲むのとね、月に一遍集まって飲むのは違いますね。
なかなかね、
やっぱね、家庭飲み、よく家飲みなんて言いますけどね、で家飲みっていうか家で適当に飲んでいただくというのがありがたいわけですよ。で、料理店さんはビジネスでやってますからね、もう打撃が大きいですね。で、どちらかというと我々は内部より外部の方が被害が大きいと。
なるほどね。
作る方はね、日常を生きてますんで。
確かに日頃からですね、そういった衛生面とかに気をつけておられる皆さんはそんなにない、
そうですね、
それこそ製造業、食品製造とか、病院とか理髪とかの皆さんを日頃からも清潔に保っておられるからですね。
それも蔵に入るときは必ず手洗い、一般の方がでしょ、酒蔵見学で手洗いをする、だから土足は厳禁と、靴を変えてもらうとかね。
違った菌がね、入ると大変ですからね。
そうですね、菌を使って一番大事なのは掃除なんですよ。蔵内仕事で一番大事なのはね。でやっぱり微生物が、気持ちよくお酒作りに励めるような環境を作るのが人間の力だから。
なるほど。
酒作り中のはね、の一番大事なのは掃除をすること、ね、これ一番大事。
やっぱりいろんなものが入り込まないように
そうですね、
という、考えたら食品製造ですからね。
食品製造ですから、知っても構いません。
一緒ですよね。
アルコールがあるから適当になんてことは絶対ない。
なるほど、なるほど。なんかこういう社会情勢がもう大きくこう変化していってるわけですけど、社長さんのところで何か新しい取り組みとか、なんか手掛けられてるものって何かありますか。
今はね、こういう状態からずっともう自粛自粛ですよ、頑張ってます。そういうことで、品種というか日本酒とかね、焼酎とかリキュールがどうだっていうことでもございますが、全体的に 影響を被ってますね。ただあの輸出の方には多少力を入れてるけど、これまたもって外国は外国で困ってるわけだから、
あ、まあ確かにね、
うまくいかないんですよね。もう今どうしようもありません。まあ、このテーマが一番難しいテーマで、
あーこれからどうしていこうかという、
そういうことですね。
でもあの海外展開はかなり、まあ、
そうですね、
しばらく各社ともですね、各社さんともですね、頑張っておられるような気もしてたんですけどね。
まあ、あの、ありがたいことにあの日本酒の評価っていうのがかなり広がってきましてね、
はいはい、
だからやっぱあちこちで再認識されて、あの日本酒っていうものを取り入れていただく、自分の国の料理店に取り入れるっていう動きはありますね。ただ今はもう何もかもなくコロナ禍でもって抑えられてるというのが現状。
まあ早く落ち着いて、
それしかない。
いろんなところで日本酒が楽しまれたり、出してもらったりできたらいいですね。
これそうですね、はい、その通り。とにかく収束するのが一番の狙い、目的ですよね。
まあ、そういったコロナがですね、まあ、収束したらと仮定してですよ、まあ、将来なんか社長さん、なんかこうこんな風にやってみたいとか、なんかそういうのありますか？
そうですね、まあ、日本酒に関してはもう前回も話しましたように、やっぱり日本の伝統的な食品であり飲み物でありますんでね、
はい、発酵
ですね、発酵食品としてね、はい、だから誇りを持ってやっぱやっていきたいし、これがあの皆さん方飲んでいただく方の美容と健康非常に役に立つ。なぜかというと成分的な内容がね、
はい、
そうなってるんで、大いにあのその辺を業界として PR して使っていただきたいと思いますね。
その健康にやっぱりいい、
健康にいいですね。
酒は百薬の長とか言いますけどね。
そうそうそう、昔から言ってあるんで、
適量なお酒は非常に体調を良くするという、
いろいろね、はい、あの医学的な実績があります。まあ、これまだ申し上げると時間かかるんで、
はいはいはい、
非常に血圧が高いからお酒をやめるなんて、もう愚の骨頂でね、そこそこ日本酒を飲むっていうのは血圧の血管を広めるし、血圧も下がりますし、あの日本酒に対して誤解してる部分が結構あるんで、まあ、我々の使命はね、誤解を解いてですね、はい、新しく適量に皆さん方に飲んでいただきたいというのが願いですね。
何事もほどほどが一番いいということですよね。ところで新酒の出来具合とかどんな感じ？
今年はね、米がよくできてるんですよ。
あ、本当に、
この間調べたところ、
はい、
昨年まで3等だった米が2等に上がってるんですね。一般米がですよ。だから一般米というのは、お酒に使うには酒造公的米というのを皆さん方食べられる半米、我々から言うと一般米と言いますけど、一般米の方がやっぱり使用量が多いもんですからね、で酒造公的米っていうのはまあ値段も高いし粒も大きいし、まあいろいろ技術者に言わせると作り方に難しい点がで、そういう意味において全体的にあの品質上がってるということです。
原料の出来が良い。
そうです、
はい、原料の出来がいい。じゃあちょっと期待できますね、はい。まあ、そういうことで日よくつる酒造社長さんの二代目さん、まあ、1ヶ月4回にわたりまして、城島の日本酒ということでお話をお伺いしてきました。まあ、大変興味深い面白いお話を、どうもありがとうございました。城島のお酒はですね、久留米の伝統産業で、また日本の文化でもあるということを改めて感じました。私もですね、今年も新酒を楽しみに味わいたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。